今日はすべての人への助言の言葉をお伝えしますが、特に次の世代を担う子どもたちと若い男性、若い女性に向けてお話しします。現代の主の預言者であるラッセル・M・ネルソン大官庁は、皆さんに対する深い愛から昨年青少年対象の特別なディボーショナルで皆さんに話をしました。ネルソン大官庁が皆さんのことをイスラエルの望みと呼ぶのをよく耳にしますが、皆さんはまさにイエス・キリストの回復された教会の将来を担う世代なのです。若い友人である皆さんに、まず私の家族に起こった2つの話を紹介します。何年も前のことですが、私が仕事から帰ると、地面やガレージのドア、そして赤レンガの家の至るところに白いペンキが飛び散っていたので驚きました。よく見るとペンキはまだ濡れていました。私はペンキの跡をたどって裏庭へ行きました。すると5歳の息子が裏庭でペンキの刷毛を手に我が家の犬を追いかけていました。愛犬の美しい黒のラブラドールが飛び散ったペンキで半分白くなっていたのです。何をしているんだと大きな声で尋ねました。息子は立ち止まって私を見ると、犬と白いペンキが垂れている刷毛を見てこう言いました。犬を映画の101匹ワンちゃんみたいな黒縁にしたいんだ。私はその犬が大好きでした。完璧な犬とだと思っていましたが、息子は違うことを考えていたのです。2つ目の話はグローバー大おじさんの話です。おじは町から遠く離れた田舎に住んでおり、かなりの高齢になっていました。彼が亡くなる前に息子たちに会ってもらいたいと思った私たちは、ある午後おじの質素な家に車で向かいました。皆で座り、息子たちを彼に紹介しました。話し始めて間もなく、5、6歳ぐらいだった2人の息子は外に出て遊びたくなりました。グローバーおじさんは2人の願いを聞くと、自分の顔を2人の顔に近づけました。シワだらけの馴染みのない老人の顔を見て、息子たちは少し怖がっていました。おじは2人にしゃがれた声でこう言いました。気をつけるんだよ、スカンクがたくさんいるから。妻のリサと私は息子たちがスカンクに匂いの液を吹きかけられるのではないかと心配になりました。息子たちは外に遊びに行き、私たちは話を続けました。その後車で家に帰るとき、私はスカンクを見たと尋ねました。一人の息子はこう答えました。スカンクは見なかったけど、背中に白い筋がある黒い猫は見たよ。無邪気な子供が生活や現実について何かを発見するこのような話を聞くと笑みがこぼれますが、これらの話はより深い概念を示しています。最初の話で幼い息子は可愛い犬を飼っていましたが、彼はペンキと刷毛を手に自分の想像を現実ものにしようとしました。2つ目の話で息子たちは自分たちが直面しているスカンクの悪臭の脅威など何も知らずにのんきに遊んでいました。自分たちが実際に遭遇していたものの正体を正しく見極めることなく、不幸な結果を被る危険を犯していたのです。これらは誤った認識に関する話です。実在するものを他の何かだと思い込んだのです。どちらも結果は些細なことでした。しかし今日、多くの人がもっと大きな規模の同じ問題に取り組んでいます。物事の本来の姿が見えていなかったり、あるいは事実に不満を抱き作り変えようとしたりしているのです。さらに今日、私たちを絶対的な真理から意図的に離れさせようとする力が働いています。このような欺きと偽りは無邪気で誤った認識をはるかに超え、往々にして恐ろしい些細ではない結果を生み出します。欺瞞の父であり大いなる偽り者であるサタンは、物事の真実の姿に疑問を抱かせ、永遠の真理を無視させたり、真理をもっと望ましく見えるものに置き換えさせたりするのです。彼は 神の生徒たちに戦いを挑み、彼らを取り囲み、何千年もの間、善が悪であり、悪が善であると神の子供たちが信じるように綿密な計画を実行してきました。サタンにはスカンクがただの子猫か何かであり、ペンキを塗ってラブラドールをダルメシアに変えられると人に思い込ませる力があるのです。では聖文に出てくるこの原則の例を見てみましょう。主の預言者モーセが同じ問題に直面した例です。モーセは高い山に連れて行かれ、顔と顔を合わせて神にまみえ、神と語りました。神はモーセが永遠の中でどのような存在であるかを教えられました。モーセは死すべき不完全な状態だったものの、神はモーセに私の独り子にかたどられている、独り子は救い主であると教えられたのです。モーセは神にまみえ、自分自身について大切なことを学びました。死すべき状態であるものの、神の息子だと知ったのです。この驚くべき次元の後に起こったことに注意して聞いてください。サタンが来て彼を誘惑して言った。人の子モーセよ、私を拝みなさい。モーセは勇気を出して言いました。お前は誰だ？見よ、私は独り子にかたどられている神の子だ。お前の栄光がどこにあるので私がお前を拝まなければならないのか。言い換えるとこうです。私を欺くことはできない。私は自分が何者であるかを知っている。私は神の形に創造された。お前に神の光と栄光はない。お前を拝んだり、お前の偽りの餌食になったりはしない。モーセの言葉を注意深く聞いてください。サタンよ、退け、私を欺くな。サタンの誘惑に対するモーセの力強い答えから多くを学ぶことができます。誘惑による影響を感じたときには同じように応じることをお勧めします。魂の敵にこう言って命じるのです。出て行け、お前に栄光はない。私を誘惑したり欺いたりするな。私を自分が神の子だと知っている。だから常に神に助けを呼び求める。しかしサタンは私たちを欺いて貶めようとする破壊的な動機を容易には捨てません。モーセに対してもモーセが永遠の中でどのような存在であるかを忘れさせようと望んだのです。子供のように癇癪を起こし、サタンは叫びわめき立てて、私が独り子だ、私を拝めと命じて言いました。もう一度見てみましょう。彼は何と言いましたか？私が独り子だ、私を拝め。大いなる偽り者は実際にこう言ったのです。心配するな、お前に害は与えない。私はスカンクではなく白黒の縞模様の無害な子猫に過ぎない。モーセは神を呼び求め、神の力を受けました。敵対する者はおののき、地は揺れ動きましたが、モーセは屈しませんでした。そしてきっぱりとこのように言い放ちました。サタンよ離れ去れ、私は栄光の神であられる唯一の神のみを礼拝するからである。ついに彼はモーセの前から立ち去りました。主は見姿を現され、従順であったモーセに祝福を授け、こう言われました。モーセよ、あなたは幸いである。あなたは多くの水よりも強くされるからである。私はあなたの生涯の最後まであなたと共にいる。サタンを拒むモーセの模範は人生のどの段階にあっても私たちを啓発してくれます。彼が欺こうとしていた時にどうすればよいかを知る上で力強いメッセージを伝えています。なぜなら皆さんもモーセと同じように天の助けという賜物によって祝福されてきているからです。欺かれたり誘惑に陥ったりしないために、どうしたらモーセのように天の助けを見出せるでしょうか。天の助けを得るための明確な経路について、この真剣時代に主ご自身が改めて明言されています。主なる私は地に住む者に下る災いを知っているので、私のしもべジョセス・スミス・ジュニアを訪れ、天から語り戒めを与えた。より簡潔な言葉で言い換えるとこうです。 初めから終わりを知っておられる主は、この時代特有の困難についてご存知です。それゆえ主は、敵や敵の攻撃による欺きの影響力の結果として生じる問題や誘惑に対抗する手段を与えてくださっているのです。その手段はシンプルです。神はそのしもべを通して私たちや神の子に語りかけ、戒めを授けてくださいます。先ほど引用した聖句はこう言い換えることができます。主なる私は、私のしもべラッセル・ M ・ネルソン大官庁を訪れ、天から語り戒めを与えた。なんと栄えある真理でしょう。主が実際に天からジョセフ・スミスに語りかけられ、それが壮大な最初の次元から始まったことを厳粛に明かしします。また主はこの時代のネルソン大官庁にも語られます。神が過去の時代の預言者と言葉を交わし、神の子供たちがこの世で幸せを得、次の世で栄光を得られるように戒めを授けてくださったことを明かします。神は引き続き今日の生ける預言者に戒めを授けておられます。そのような例は数えきれません。家庭中心で教会がサポートする形で福音を教えることや、ホームティーチングと訪問教師からミニスタリングへの変更、神殿に関する手順と儀式の調整、子どもと青少年のプログラムなのです。救い主の教会を再び地上に回復し、この時代に預言者を召してくださった愛に満ちた天の御父と御子イエス・キリストの慈しみと憐れみの深さに驚嘆します。イエス・キリストの福音の回復は、苦難の時代を時満ちる時代で塗り替えるのです。預言者に与えられた戒めに従うことは、サタンの影響力を避ける鍵であるだけでなく、永続する喜びと幸福を経験する鍵でもあります。この神の公式は簡潔です。義、つまり戒めへの従順は祝福をもたらし、祝福は幸福、つまり喜びを生活にもたらします。とはいえ、サタンはモーセを欺こうとしたのと同じ方法で皆さんを欺こうと画策します。彼は常に自分とは違う何かのふりをします。常に自分の正体を隠そうとします。従順は生活を惨めにし、幸福を奪うと主張します。サタンによる欺きの策略にはどのようなものがあるでしょうか。例えば、彼は違法な薬物や飲酒がもたらす破壊的な結果を覆い隠し、楽しみをもたらすものだと言います。人を落ち込ませる比較と理想化された現実など、ソーシャルメディアに内在する多様で否定的な要素に私たちを没頭させます。さらに、害や苦痛を引き起こそうと意図されたオンラインの有害なコンテンツに私たちを晒します。ポルノグラフィー、ネットいじめを介したあからさまな人への攻撃、偽りの情報で私たちの心や思いに疑いと恐れを引き起こすことなのです。サタンは私たちに従うだけで必ず幸せになれると巧みにささやきます。何世紀も前にモルモン書の預言者によって書かれた言葉は、この時代に特に関連があります。悪事は決して幸福を生じたことがない。私たちがサタンの欺きの真の姿を見極められますように。私たちが魂を破壊して現在の喜びと将来の栄光を奪おうと目論む者の偽りと影響に耐え、その正体を見破ることができますように。愛する兄弟姉妹の皆さん、忠実で用心深くあり続けましょう。それが真理を見定め、主のしもべを通して主の声を聞く唯一の方法だからです。御霊は真実を語り、偽りを言われることがない。これらは私たちの救いのために分かりやすく示されているのである。神は昔の預言者にもこれらのことを語っておられる。私たちは全能の神の聖とイスラエルの望みです。くじけることなどあるでしょうか。ひるまず逃げず、ああ戒め守らん、手に心に霊にも。イスラエルの聖者、すなわちイエス・キリストの皆について証しを述べます。無限にして永遠の主の犠牲により、主の揺るぎない愛と真理と喜びがもたらされたことを証しします。 主の戒めを守るときに私たちは常に正しい道に導かれ、欺かれることはありません。救い主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。